マタイの福音書13章10節から13節です。10節、すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。
この箇所は今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、イエス・キリストが4種類の種の話、有名な例え話なんですけれども、それをなさった後で弟子たちに語られたことです。11節でイエスは弟子たちに、あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。あなた方というのは弟子たちのことです。で、天の御国の奥義っていうのは、これはまあ聖書に書かれてある全ての真理なんですけども、聖書は何を書いているのかというと、イエス・キリストは神は私たちを愛して、イエス・キリストを救い主として与えられた、そのイエス・キリストを信じなさいっていうことを書いてあるわけですね。旧約聖書はイエス・キリストのことを予言し、新約聖書はイエス・キリストがどんな方であるかということを語っていますね。ですから、聖書の真理というのはイエス・キリストに対する信仰と言ってもいいと思いますね。で、イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストは聖書が私のことを証している、その時イエス・キリストが言われた時は旧約聖書ですけれども、旧約聖書は私のことを証していると、そしてイエス・キリストのことを書いたのが聖書ですから、イエス・キリストを信じるということはもうほとんど聖書を信じるということと同じと言ってもいいでしょうね。で、その聖書の内容、私たちが信じていること、イエス・キリストについて私たちが信じていること、許されていますが、あの人たちには許されていません。あの人たちというのはイエス様のところに集まっていた群衆のことです。群衆の多くの人々はイエス様が病気を癒してくださると思って、イエス様のところに行けばいろんな病気が治ると思って集まっていました。またそういう病気を治すことのできるそういう力を持った人を一目見たいと思って興味本位で集まってきた人が多かったんですね。ですから、集まってイエス様の話は聞いているけれども理解していないし、本当に信じていないし、奥義を知ることが許されていないとここで言われるんですね。そして12節です。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。持っている人というのは今言った天国の奥義、聖書に書かれてあるその信じるべき内容ですね、私たちの信仰を持っている人、イエス・キリストを信じている人は与えられてもっと豊かになり、イエス・キリストへの信仰を持っていない人、信仰を持っていない人は聖書を読んでもあんまり意味がわからないと思うんですね。で、そういう人は持っているものまで取り上げられるのです。取り上げられると言っても、これは全てのことは神のご計画の中で、神のこの、目に見えない働きによって起こるという考えを土台にして言ってらっしゃるので、 まあ、持っているものまで失ってしまうというぐらいの意味だと思うんですね。欲しいと思っているのに取り上げられるという意味ではありません。その人が、まあ、関心がないので失ってしまうという意味です。信仰を持っている人はますます与えられ、信仰を持っていない人は持っているものまで失ってしまうと言われるんですね。でこの言葉を聞いてまず感じるのは、そんなん不公平じゃないかなと、不平等じゃないんだろうか、持っているものはどんどん与えられ、持っていないものは取り上げられてしまう、それはひどい、なんで持ってない人こそ与えないといけないので、持ってない人に与え、持っているものからは、まあ、分けるように言うべきだというふうにこう思われるかもしれませんね。だから私たちがもしたくさん持っていて、そして持っていない人がいたら、それは分け与えるべきです。聖書にはそのことを教えられています。しかしここでイエス様がおっしゃっているのは、この世の道理というか、この世の流れというか、この世の摂理というか、この世のあらゆる動きというのはこういうもんだということを言ってらっしゃるんですね。実際例えば、お金を持っている人はそれでそれを資金にして商売をするなり、それを投資するなりしてお金を稼ぐことができますけれども、お金を持っていない人は家を買うのにお金はいって、もうお金のいることばっかりでなかなかお金入ってきませんね。それがいいかどうかは別にして、この世のありさまというのはそんなもんなんですね。例えば習い事をするのでもですね、ちょっと分かると面白くなる、面白くなるともっと練習したりもっと学んだりしようと思うようになる、で学んだり練習するともっとよく分かったりもっとよくできるようになるので面白くなる、面白くなるともっともっと勉強したくなるし、もっともっと練習したくなる、でもっともっと分かるようになり、もっともっとよくできるようになって人から感心されたり、自分しかできないことができてきて、もっともっとこう やっていきたくなるんですね。ところが最初のところで分からなかったり、うまくできなかったりすると、もう こんな面白くないわ、こんなしんどいことやめてしまおうと、もう本当に全くやらなくなってしまうんですね。ですから持っているものはどんどん与えられていく、持っていないものは持っているものまで失ってしまうというのは、実際にこの世界の偽らざる現実なんですね。それが良いか悪いか、この世界に罪がなければ、罪がアダムとエヴァが罪を犯したことによってこの世界に罪が入ってきたためにこんな状態になってしまったんで、もともとその罪がなければそんなことは起こらなかったと思うんですけれども、現在のもうこの罪に満ちた世界においての、現実なんですね。それでこの信仰のことについても、持っているものはさらに与えられて、もっと豊かになるということがあるんですね。聖書もですね、信じて読むと本当に面白いんですけども、信じてない時に聖書を勧められて、いい本やから読めということで読もうとしてもですね、本当に1ページ2ページ3ページ読むのでももうしんどくなってやめてしまったことが終わりなんじゃないでしょうか。無理やり誘われて教会に行って話を聞いていても全然わからないので、もう30分ほど 退屈しながらこう聞いていたということがあるんじゃないでしょうか。ところが本当にちょっと信仰を持っていると、聖書を読んでも、まあ、聖書でね、わからない言葉がたくさん出てきてなかなかとっつきにくいですよね。まあ、それでもなんかこうわかるところがあって、ああそうだな、あすごくこれはいいことを書いてある、ああこれは本当に励ましになるなと思って、少しずつ読んでいきますよね。読んでいくともっと分かるようになって、ああなかなか面白いことを書いてある、こんな世界があるのか分かってくると、もっと、もっと読みたくなってもっと読むとようになりますね。そうするともっともっと分かるようになりますね。そしてこう聖書の全体的なことを分かってくると、なんかこう今まで知らなかった世界が広がってきて、どんどんその世界が深くて広くて大きくて素晴らしいことが分かってくると、まあ進学校へでも行って勉強したいなって気持ちになるわけですね。お祈りも、まあ、最初お祈り始めた時にはもう1分が2分のお祈りでもできなかったんではないでしょうか。もうそれこそ感謝しますアーメンで終わった時もあったんじゃないでしょうかね。それがやはりこの人生の中でどうしても祈らざるを得ないような出来事が起こってきます。もう祈らないでは眠ることもできないし、もう不安で不安で仕方がない、その時祈りますね。祈ると確かに助けが与えられるんですね。それで、ああ祈ってよかった、本当になんかこれよくわからないけども、やっぱり主が助けてくださったから乗り越えることができたんだ。でそれからまた、それから少しこうお祈りをたくさんするようになっていって、またお祈りに力があるということが分かってきて、そんなことが何度も続くと、どんどんもう祈りこそ大事だと、何かを始める前にやっぱり祈って祈って、この祈りの備えというのが一番大事だと思うようになってくるんですね。またクリスチャンのこの信仰の友というのはね、とてもいいものですね。しかし、まあ、最初は知りませんのでね、もう一人ぼっちで教会に来られてるかもしれませんけども、ある人とこうし親しくなると、もう本当に、ま、その話をする中ですごく励まされたり教えられたりする。でその人を通してまた他の信仰の他のクリスチャンと友達になる。もう教会を越えてもうあっちにもこっちにも素晴らしいクリスチャンの友達ができるようになっていく。こんなふうにしてどんどんどんどんどん私たちは本当に主にある兄弟姉妹と交わっていくわけですね。礼拝も最初はなんでこんなことしてるのかなとよくわからないで参加していたところがですね、だんだんと礼拝の魅力が分かってくると、やはり礼拝に出る回数も増えてきて、そして毎週出るようになって、そして、まあ、多分多くのクリスチャンの方はこんなコロナウイルスで礼拝がなかなか自由に参加できないというような時にはすごく寂しく感じていらっしゃると思うんですね。そんなふうにして持っている人はさらに豊かに与えられ、もっともっとこう信仰を求めていくようになるので、もっともっと与えられるようになっていくんですね。パウロがローマ人の手紙の一章で、信じる人は信仰から信仰へと進んでいくとこう言っているように、この持っているものがさらに与えられるこの良い循環の中に入りますとですね、どんどんこう信仰が膨らんでいくんですね。だから今本当に弱い信仰、もう自分が信じてるのかどうかなと思うような信仰でも、必ず持ってる人は与えられます。そして信仰は より豊かになっていきます。からし種一粒の信仰という言葉がありますけれども、そんな小さな信仰であっても持っていると、それによってより信じるように導かれて、より信仰が強くなっていき、豊かになっていきます。私たちは今もしキリストを信じているとしたら、私たちは持てるものなんですね。そして持てるものはより豊かに神様の恵みと信仰を与えられていって、より豊かな信仰者になっていくことができると思います。これは本当に幸いなことです。まずそれを感謝したいと思うんですね。それじゃあ、その持たないものはどうなのかと。持たないものは持っているもので取り上げられると。取り上げられると書いてあっても、これは失うということで、全てのことは神様のご支配の中で起こっているので、失うことも取り上げられることになるかなと思いますけども、神様は積極的な意味で取り上げようとなさってるんじゃないんですね。持たないものは、持っているものまで失ってしまうと。でもそれはなんか不平等じゃないだろうか、それはひどいことじゃないだろうかと思われるかもしれません。これがですね、食べ物とか生活必需品のことであれば、これは問題です。持っていないものが持っているもので失ってしまったら、それはかわいそうですね。でも聖書はそんなことを教えていません。食べ物は分かち合うように、金持ちは貧しい人々に施しをするように、パウロは例えば献金もですね、基金にあって困っている人々への献金を一生懸命するように、それによって、ね、与えられているものはより与えて、そしてこの乏しいものがその献金を受けて、みんなが平等になるんだということを言っています。食べ物や生活必需品はそれこそ分かち合って平等になるべきですね。力のあるものは力のないものを助けなさいと教えています。ですから持たないものを本当に助けなきゃいけないんですね。しかしこと信仰に関することにおいてはですね、そうではないんですね。持たない人と言ってますけども、持たない人は信仰なんか欲しいと思っていません。神の国、天の御国についての知識など欲しいと思っていません。そしてそれを失ったとしても少しも欲しいと思っていません。持たない人というのは神様にもそして天国にも興味がありません。そんなことよりもこの地上のこと、地上の生活のことに興味があり、地上の生活をより良いものにしたいんですね。ですから持たない人はお金や地位や良い生活、またこの何て言いますか、社交、それから最近はすごく肉体をこう鍛えるようなことがね、盛んですよね。肉体を求めているんですね。で、少しも神様を求めていませんので、神様を知らないからといって少しも苦にしていません。天国に行けないからといって、そんなもともと天国なんかないんだし、行ける行けないなんか私には俺には関係ないという。ですからもう持たないものは持っているものまで取り上げられるというと、すごくかわいそうな気がしますけれども、本人は少しもかわいそうに思っていません。それこそその本人の望むことなんですね。天国についての知識を与えようと言ってもそのままいらないと、余計なお世話だ、それこそありがたい迷惑だと言われてしまいますね。この持たない人々は、聖書では持たないと書かれていますけれども、実はこの世の考えでは持っている人なんです。 お金を持っている人であるかもしれません。ものすごくこの社交の豊かな人かもしれません。本当にもそれをそういうのを求めているので、まあ、神様は求める人にはある程度その求めに応えられるところがあると思いますね。それでクリスチャンまでがですね、クリスチャンは持ってる人なんです。それなのに持たない人をかわいそうだと思うどころか羨ましく思うところがあるんですよ。神様を知っている、天国を約束されている、永遠の命が与えられている、それは素晴らしいことなのに、それよりもこの世の人が持っているお金や良い生活や、またこの社会ですごく活躍していることや業績を上げていることや、そんなことを私たちが羨んだり妬んだりすることがあるんじゃないでしょうか。でもね、そういうこの世の栄えというのはやがて滅びていくものなんですよ。やがて夢のように消えてしまうものなんです。バブルですね。本当にこの世の人々はバブルを求めているんですね。でバブルが盛んな時はものすごくなんかもう毎日がもう楽しい日々ですけども、やがて全部バブルが崩壊して夢と消えてしまうことがあるんですね。しかし私たちが持っているものは永遠に消えないものです。永遠に価値のあるものです。たとえ肉体が衰えてもこの永遠の道は変わりません。たとえ社会がもう崩壊するようなことがあっても、私たちの平安は天からの平安なんで少しも変わりません。私たちがこう持っているもの、それがどんなに良いものか、そのことを思いましょう。それじゃあ持っているものはどんどん与えられてより豊かになっていく、持っていないものは持っているものまで失ってしまう、そしたら持っていないものはもうこの救われる可能性がないんだろうか、信仰を持つようになる可能性がないんだろうか。クリスチャンの家に生まれた人で小さい時から御言葉を教えられている人は、持ってるように見えますけども、実は持ってるんじゃなくて一時的に預けられてるんですね。まあ、今求道なさってる方も、まあ、ちょっと一時的に預けられてる、本当に持ってるというわけではないんですね。しかし私たちももともと本当にみんな全員ですね、こう持たないものだったんです。だからクリスチャンの家で生まれてもうずっと聖書を教えられてきても、やっぱり本当は一時的に預けられてるだけで持たないものだったんです。それが今持ってるんです。どうして持たないものだったらどんどん失っていくはずなのに、今どうしてこの良い循環に変わったんでしょうか。神の奇跡です。これこそ奇跡です。神様が深い愛を持って、もう本当にこの罪人を本来は醜いものなのに、その罪人を愛してくださった、その深い愛によって起こった奇跡なんですね。イエス・キリストが命を懸けて救おうと思われた、そのために自分の命を捨てられた、それによって起こった奇跡なんですね。で、聖霊が与えられて、聖霊によってこの起こった奇跡です。今日生産主義あるので長い話はできないんですけど、先週初めて聞いて本当に恵まれた話なんですけど、ジョージ・ミューラーという人は19世紀に、たくさんの孤児院を作って300人ぐらいの孤児、いつも300人ぐらいの孤児を養っていて、延べ1万人の孤児を世に育てて社会に出した人です。でそのジョージ・ミューラーの影響で日本では石井十二という人が初めて孤児院を作って、もう本当に世界的に有名な人だったんですね。 そのジョージ・ミューラーは信仰によって全てのことが与えられると信じていて、子供たちに出す朝ごはんがない時にも祈って、直前の祈りをしていたら近くのパン屋さんが運んできてくれたとい もう信仰の人だったんですね。そこまで知ってたんです。ところがそのジョージ・ミュラーが子供の時から盗み癖があって、もうしょっちゅう泥棒していて、そして嘘はつくわ、詐欺はするわ、もう10代からお酒と家計事と、もう本当非行少年だったんですね。16歳の時に刑務所に入ってたんですね。その少年が20歳の時に小さな家庭集会に、友達に誘われて小さな家庭集会に行った。その時にね、奇跡が起こったんですね。本当にキリストを信じて信仰の人に変えられました。どんな人にも奇跡が起こります。信じて祈りましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に持てるものであることを感謝いたします。どうか今持ってない人が本当にあなたの奇跡によって持てる人になるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。